いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのはビトルライフグループでマーケティングコミュニケーションを担当しているゆうこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は妊活キャリア田所ゆかりさんにお話を伺います。本日のテーマは不妊治療と仕事の両立で考えることです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました妊活ラジオ、今週はですね、まずこの方の自己紹介から始めていきたいと思うんですが、ゆうこさん、リスナーの皆様に自己紹介お願いします。
はじめまして、ビトライフグループにてマーケティングコミュニケーションを担当しておりますゆうこと申します。不妊治療でお悩みの方々に寄り添った PR 活動を主に行っております。本日はどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。ラジオ初出演、人生初出演なので、ちょっと緊張気味ですか？
はい。緊張してます。よろしくお願いします。
でもね、いつもね、こう明るい笑顔で。
はい。
はい。ムードメーカーなんですよね。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。さて、今日のテーマですが、不妊治療と仕事の両立で考えることと題してお届けしてまいります。ゲストはこの方です。妊活キャリア、田所ゆかりさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。妊活キャリアの田所ゆかりです。
はい。
今日は、このような場にお招きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。で、今日はですね、田所さんにいろいろお話伺っていきたいと思うんですが、田所さんは妊活キャリアという、妊活当事者のためのキャリア支援サービスのお仕事をされていらっしゃるんですよね。このサービス、いつから始められたんですか？
そうですね。私が、独立した時から、ぼちぼち始めてますので、もう3年ぐらいに、なります。で、妊活キャリアっていう名前で、やり始めたのが、2022年の末なので、まあ、1年半ぐらい、この名前で、やり始めました。
はい。そしてこの妊活キャリア、立ち上がる前は、どのようなお仕事をされていらっしゃったんですか？
ですね、そうですね、まずファーストキャリアとしては、日産自動車にて電気自動車の開発や、戦略立案などに従事しました。でその後、デロイトトーマツコンサルティングに入社しまして、はい、まあ、そこでは大手企業の、環境戦略立案や新規事業化、中堅企業の、DX 支援などに従事をしました。でその後独立をしまして、
はい、
現在は、ハイクラス人材のキャリアコンサルティングや、
はい、
大手企業のデジタル、人材育成、企業家や大手中堅企業の新規事業化支援などの事業を展開しております、はい、まあ、その中の一つの柱として妊活当事者向けの、はい、キャリア支援サービスも、うん、行っています。
はい、ありがとうございます。
はい、ではですね、妊活キャリアの立ち上げにつながるきっかけとなった大きな出来事などあったんでしょうか？
うん、そうですね。やはり、なんていうか、自分自身の、課題意識から、立ち上げたっていうのが、ありまして、
はい、
まあ、私自身が、予期せぬ不妊治療に直面したときに、まあ、誰にも相談できなくて、一人ぼもと悩んだ経験っていうのがありまして、で、その時に、なんで、相談できなかったかっていうと、やはりなんか相談の場として、その、不妊治療の医療的、医学的相談、どういった治療をしたらいいかっていう相談だとか、うん、あとは心理的相談、メンタルの相談だとか、なんかそういうのは結構行政だったりクリニックだったりにあったりしたんですけども、 不妊治療を当事者向けのキャリア形成支援を相談する場っていうのがなくて、なんかそれで、まあ、テーマもテーマなので、はい、まあ、職場とかにも相談できずに、悶々と悩んだ経験があったので、なんかそこでやっぱり不妊治療当事者向けのキャリア形成サービスって必要だなっていう、なんかそういった思いがあって、立ち上げに至りました。
はい、では今、まあ、お話に上がりましたけれども、まあ、予期せぬ不妊治療、田所さんはされていらっしゃったんですか？ご経験をお話しいただけますか？
はい。そうですね。不妊治療自体は、そうですね。最初は人工授精をしまして、まあ、そこで第一子を授かりまして、まあ、一応そうですね、まあ、ダメ元で第二子も、やってみようかなと思ったので、
はい、
まあ、体外受精、顕微受精にも、まあ、挑戦をしたんですが、まあ、結果的には、成果を得る前に、終了を、はい、決めました。
はい、ではですね、治療を進めていく中でやはり辛いことは多かったと思うんですけれども、うん、特に一番辛かったのはどんな時でしたでしょうか？
そうですね、治療自体はもちろん治療中も辛いことはあったんですけども、まあ、それよりも私の中で一番辛かったのが実は治療を始める前でして、
はい、
とか自然妊娠を一人で頑張っていた時期が一番辛くてですね、はい、やはり何と言いますか、予期せぬことですし、何かなんか生理の不安というか問題も全くなかったものですから、
はい、
なんか自分がそんな不妊治療になるなんてっていう、そういうなんか認めるのがちょっと怖いというか、なんかそれで結構2年半ぐらい自然妊娠頑張ってしまって、
はい、
なんかその時になんか誰にも相談できずに、うん、いた時がやはりすごい辛くてですね、実は治療開始してからは何と言いますか、まあ、クリニックに通って、まあ、普段から医師などに相談できる、こういう時どうしたらいいですかとか、うん、これってどういう状況ですかとか、何でも相談が専門家にできる状況なので、実は気持ちが楽になったというか、なんかそういったところがあったので、まあ、本当に専門家に相談することの重要性を実感しました。
まあ、でもなかなかね、専門家の方に相談するって今だいぶね、そういうアンテナを立ててる先生方も増えてらっしゃるし、患者の皆様もいろいろ検索したりとかありますけど、最初っておしゃれだよね。私たち生理とか普通に、毎月ね、当たり前にこう来ているとか、健康かなとかって思ってると、なんかわざわざ質問しに行ったりとか、相談する必要なく、まずもうちょっと頑張ってみようみたいな、それがだんだんこう積み重なっていくと、まあ、心にもね、すごく響いてきますよね。
そうですね、やはりそうですね、生理の不安とかもなかったですし、特にそれで婦人科にかかるようなこともなかったので、まあ、健康には不安がなかったので、本当になんか不妊治療って誰にでも起こるものなんだなっていうのを、実感したのと、まあ、やっぱりなんか不妊ってよくわからないことで、それをなんか相談するっていう、やっぱりクリニックに行くってところが、なんか一つハードルがあるというか、なんか行ったらもう即すごい辛い治療が始まるんじゃないかとか、なんかそういったもう妄想でいっぱいで一人で悩んじゃったってとこがあったんですけども、本当に結果的に早くクリニック行った方がいいなっていうのがアドバイスというか、もし悩んでる方がいらっしゃったら早く専門家に相談した方がいいなっていうのがアドバイスですかね。
はい、貴重なお話どうもありがとうございました。お話の中で専門家に相談することの重要性を実感したということにおっしゃられてたんですけれども、やはり妊活キャリアということで、やっぱキャリアも同時期にお悩みがあったんでしょうか？
そうですね。やっぱり不妊治療のことも悩んでましたし、まあ、それでキャリアの方もすごいなんていうか停滞感を感じていて、やりたいことに挑戦できないというか、なんかそういったところを一人悶々と悩んでいたので、キャリアについてもやっぱり専門家のサポートを受けることが重要かなって思ってます。なんかそうですね、やっぱり第三者に話すことでなんか自分の考えが整理されるというか、 自分では気づかなかった視点に気づくことができるので、キャリア相談ってあんまり馴染みがないと思うんですけども、誰かに話してみて分かることもあるっていうところで、ぜひ活用を検討してみてほしいなと思います。
はい。ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う、遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
ビトルライフグループでマーケティングコミュニケーションを担当している優子さんとまずは2人でお届けしているんですが、はい、ゲストは引き続きこの方でございます。妊活キャリア田所ゆかりさんにお話を伺ってまいります。さて、前半にね、そのご自身の、不妊治療のお話とか、そこから今度キャリアをどう考えていくかっていうことなんですが、一般的にこう不妊治療と仕事の両立って難しいって言われてますよね。どのような難しさをご感じになりましたか、実際。
そうですね、やっぱり何が大変っていいというと、やっぱりその不妊治療ってその月経周期に合わせて病院に通わなければいけないっていうところがあって、はい、月経周期ってそのコントロールすることができないので、急にその通院が必要になったりだとか、はい、そういったところがやっぱり仕事の両立で考える上では大変だなと。
そうですよね。自分がその不妊治療に行くことによって、その一緒に働いてる仲間にどう迷惑がかかっちゃうのかなとか、そういうところもね、皆さんちょっとどうしようっていうところも終わりな方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、優子さん質問お願いします。
はい。田所さんご自身は当時不妊治療とお仕事を両立されていたと思うんですけれども、タイムマネージメントなどですね、何か難しさを感じたところというのはあったんでしょうか？
そうですね。幸いにして、その、リモートワークだとか、フレックス勤務が、可能な職種でしたので、そういった意味では、両立は、できてたかなと思います。そうですね。なので、物理的な両立の難しさは、あまりなかったんですけども、やはりその、予期せぬ不妊治療に直面したことで、これまで思い描いてたキャリアプランが崩壊してしまうっていう、なんかそういった経験をしまして、そこで、例えばなんか何歳までに、一人目産んでとか、で、二人目は何歳でとか、で、その後に、じゃあ、二人目が何歳になったら、じゃあ、こういった仕事に挑戦してだとか、なんかそういったそのキャリアプランが全部崩壊してしまって、そこから立て直し方が分かんなかったというか、この、不妊治療もいつまで続くか分からない、いつ授かるか分からない不妊治療のために、そういったやりたい仕事も挑戦できないですし、あとは今、ギリギリ両立している状態に対して、下手に自分からやりたい仕事のために移動したりだとか、転職したりで、職場環境を変えてしまうと、この両立ができなくなるんじゃないかみたいな、なんかそういったもう、取り越し苦労なんですけども、なんかいろいろ想像してしまって、やりたい仕事にも挑戦できなかったっていうところが、やっぱり辛くって、その不妊治療している期間、そのキャリアの停滞を、はい、感じてました。
最近ではね、その治療と仕事の両立のために、行政や企業で支援に力を入れ始めているところね、だいぶね、増えてきた様子も見えるんですが、田所さんから見て、その支援の現状とか、課題についてはどのようにお感じですか？
そうですね。本当に不妊治療が保険適用されたのもありますし、はい、それに伴って国が行っている支援なども年々充実してきてるなとは思っています。
はい。
で、企業の方も、まあ、不妊治療休暇とか、まあ、今まで、子育て支援みたいなところは、各社やってきてたと思うんですけども、まあ、そこが拡充されて不妊治療の、支援だとか、なんかそういった、ことも充実してきてるのかなとは感じています。制度は充実してきてると思うんですけども、一方で不妊治療を行っている働く女性の実は約2人に1人は職場に治療のことを一切伝えていないという現実があります。ですので、まあ、支援制度が整ってもその制度を使いたいと利用を言い出せない現状があるかなというのが課題だと感じています。はい。なので、まあ、企業側がその制度を整えるのと同時に、そういった女性側が言いやすい環境を醸成することも大切ですし、はい、あとはやはり働く女性側もちゃんと、きちっとその不妊治療してることを、職場に伝えて、自分はこういうキャリアを築いていきたいんだっていうことを、諦めることなく言い出せる、まあ、勇気というか、はい、マインドセットを持つことが課題だなと感じています。
本当にその通りだなと思いますね。で、やっぱりですね、一人で抱え込まないで、キャリアについても不妊治療を今行っている自分自身のことをですね、企業側、会社側にやはり伝えて受け入れていくっていう姿勢も企業には大切だなと感じました。そういう田所さんの思いがあって始められた妊活キャリア、どのようなサービスを提供されているんでしょうか？
はい、そうですね。やはり一番は私自身が課題だと感じていた誰にも相談できないっていうところを解消したいなと思って、キャリア相談を受けるキャリアコンサルティングサービスを、はい、提供しています。まあ、こちらは、そうですね、キャリアのことを相談できるオンライン相談と、あとは、そうですね、いろんなツール、キャリアを、まあ、分析するツールだとか、そういったものを用いて、ご自身がどういったキャリアを築きたいかとか、どういった選択をしていくかっていうところを分析していただく補助的なツールと、あとはそれを進めていくためのサポート、チャットサポートだとか、あとは、まあ、転職とか考えてる方は、はい、まあ、職務経歴書などを作られた際の添削とか、そういったところを、
添削も、
はい、
ありがたい。
そうですね、そういったところを本当にカスタマイズして一人一人に合わせて相談を受け付けてます。
はい、はい、でもガゼンその添削もそうですけど、すごい私もぜひお話を引き続きお伺いしていきたいので、この妊活キャリア、どんなキャリア支援かっていうのをさらにですね、深掘りで来週もお届けしていきたいと思います。田所さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お時間となりました。今日は妊活キャリア田所ゆかりさんにお話を伺いました。それでは次回も同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。